Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第248回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに今日からミモコールミステリーを読んでいただきます。どうぞお楽しみに。鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど、はい、ミモコールミステリーちょうどね、暑い時期でございます、はいはいはい、それをいただけで皆さんワクワクしてらっしゃるのじゃないかなと思いますが、今日から、ね、直子さんに読んでいただきますのが、はい、松本清張の短編小説、うん、家紋という作品でございます、はい、で、あ、知ってるよっていう方も、ね、多いと思います。名作でございます、はい、でミステリーと言いましたが、まあ、皆様がご想像の通り殺人事件が起こります、
はい、
それもなかなか残虐ですね。そして不可思議な事件です、
はい、
なかなか解決しませんという事件なん で、うん、で聞いてくださる皆様は毎回ドキドキしながら聞いてくださるのではないかと思います。ではね、どんなお話なのか、またね、はい、松本清張さんの話も、
はいはい、
直子さんからいつもすごく上手にまとめてお話ししていただきますので、今回も、はい、リスナーの皆さんにご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。では松本清張から、はい、ご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、松本清張、1909年生まれで、
はい、
はい、1992年平成4年に亡くなられています。
はいはいはい、
生まれたのは明治42年。
あ、 明治42年、
はいはい、松本清張私知ってるんで、でも古い方だったんだなと今、
ね、そうですよね、はい、ドラマとか映画によくなってますもんね、
う
ん、
そうです ね、 はい、福岡県、今の福岡県北九州市小倉北区出身、
はい、あ、九州の生まれですね、
はい、はい、作家としては異例の42歳からのスタートだったそうです。
何してたのそれまで。
それまでは印刷工、印刷工、うん、印刷のそのお仕事ですね、はいはい、そういうのとか、あの休止ってあのレストランで働いてたのか、ちょっとそのあたりは詳しくは、ちょっとごめんなさい、私の調べ不足なんですが、あと、
はい、
そういういろんな職をして、職を、はい、経て、はい、あとあの新聞社にも入社されて、なるほど、という形ですね、はいはい、だいたい、ね、はい、作家の方、新聞
社、そうですね、編集者さんとかが多いですもんね、
出身の方が多いですけれども、はいはい、その例に、はい、あの漏れずという感じですね、
はい、
はい、人間を描き、うん、歴史社会の闇に迫ろうと試みた作家であったそうです。
闇ですね、
はい、あの長編短編合わせて1000編に及ぶ作品を発表されています、はい、
1000
すごいですね、はい、あの、まあ、代表作はもうあのエミさんもご存知だと思いますが、はい、点と線、
はい、
ゼロの焦点、
はい、
で私が好きなのは砂の器なんですけど、砂の器
もどれも、はい、とっても有名な、
はい、最近ではあの黒川の手帳が有名かも、
もうドラマも見ましたよ、
はい、とか
見ましたよ、ね、見ました、それも見ました、はい、ワック姿が美しかった、
そうですね、
知ってます、
はいはい、そういうあのドラマ化もされた、はい、あの作品が多い作家さんです、
はいはい、有名な方ですね、
はい、はいはい、そうです、とても有名です、はい、まあ、こんな方の読んでいいのかなと思うんですけれども、はい、私ごときが
楽しみです、
はい、そうですか、ありがとうございます、はい、今日お読みするの、はい、これからお読みするのは、はい、家紋という、短編小説、
そうですね、
はい、はい、1967年、昭和42年の、はい、に発表された短編集です。
古いですね、
はい、簡単にあのあらすじというか、
はい、
まあ、ちょっと触りの部分を言いますと、
そうですね、
言っちゃうといけない、はい、あの粉雪の舞う寒い夜にですね、はい、北陸地方で農業を営む生田一之助っていう人がいるんですけれども、はい、その人が本家からの使いと称する釣り金マントの男に呼び出されるというと、
怪しい、
そういうところから、はいはい、あの作品の特徴としてですね、はい、まあ、当時というか、まあ、それ以前の時代、あの村の集落、
うん、
ね、この一つのちっちゃい集落の中のつながりが強くて、
はい、
そのつながりの強さのために、うん、殺人事件が解決しにくいという、そういう
解決しにくい、
はいはいはい、地方独特の事情がエッセンスとなった小説です、
はい、なるほど、
はい、
北陸、舞台は北陸ですね、
北陸でございます、はい
はい、松本清張さんは九州の生まれ、はい、
そうですね、
はい、でもかなりすっかり北陸の生まれだと勘違いしてましたけど、違いましたね、
でもかなり取材されてると思います、
なるほど、
はい、
お詳しいということですね、
そうですね、お詳しい内容、
は
い、
九州の人よりは北陸の人の方が、
うん、
あの解決しにくい性質なんですかね、
あ、どう、あの特にこの地方はその、はい、まあ、あの何でしょう、宗教浄土真宗、
あ、
浄土真宗が絡
んでて、そういう背景もあるんですね、
はい、はいはい、その宗教に絡む、はい、あの結束というか、
なるほど、
そういうのもあるようですね、実際北陸地方ではそういうあの浄土真宗の親鸞の、
はい、
こう法要とかが行われているそうなんです、
知ってます、
あ、はい、あ、そうでした
ね、
大学
時代、そういうことです、浄土真宗の大学 で、
そうです、ね、学んでいらっしゃ、
北陸の方いっぱいいらっしゃいました、
あ、やっぱり
あのお寺のお坊さんの息子さんがクラスメートにいっぱいいました、
は
い
は
い、
じゃあもうちょっとこれから
なんとなく分かります、
はい、この家紋を聞いていただくと、はい、いろいろあのエミさんに解説していただけるなと、
そうですね、いやいやいや、あのそんな詳しくは知らない、
と
んでもないです、でもね、多分今、はい、直子さんにお話ししていただいたことが、うん、
はい、
この小説のポイントになる、キーになるっていうことでしょうね、
はい、
多分あの勘のいいリスナーの皆さんは覚えたぞということで、
うん、はい、覚えておいてください、
はい、きっとあの聞き耳立てて聞いてくださるんじゃないかなと思います、は
い
は
い、それとあの、はい、ごめんなさい、もう一つ、
あ、まだある、
あの、ごめんなさい、予備知識として、はい、あの今言いましたけど、釣り金マントの男っていうのが出てくるんですけど、
はい、
あの釣り金マントっていうのはどんな感じかは、
もう全然わかんないです、
はい、昭和の初期とかにあの軍人さんとか学生さんが着てた、
うん、
あの こう街灯、あの金色夜叉の貫一お宮で貫一がお宮を蹴り飛ばしてる時に着てる、
それすごくわかりました。ありがとうございます。それすごい、だから多分リスナーの皆さんも、あ、それ金色夜叉わかったっ、ね、きっと説明上手です。
いや新しい方だと、はい、ハリーポッターであのホグワーツの生徒たちが着てる、
それそんなにわかんない、
近いかな、あの竹の長いね、
そうですね、
竹が長い防寒着ですね、
はい、もうあの金色夜叉でみんなわかったと思います。
はい、はい、さすがです、
さすが皆さんはお分かりだと思います。
はいはい、そういうのを着た男が現れると、あの着た形がね釣り鐘、釣り鐘に似てるところからこう呼ばれ る
三角形ですもん ね、
そういうマントだそうです。
はい、でも釣り鐘マントでは全然分かりませんでした。
そういう男が出てくると、
もうそれでだいぶイメージ湧きましたね。
はい、じゃあぜひ想像をたくましく、
そうですね、
聞いていただけると、
はい、ありがとうございます。はい、ではいよいよミモコールミステリー始まります。皆さんお聞きいただきたいと思います。では直子さんに松本清張作家紋を読んでいただきます。お願いします。
家紋第一話、松本清張。ある地方ではめったに殺人事件は起こらないが、起これば迷宮入りになることが多い。これは信仰のために信徒の間に共同防衛意識が強く、聞き込みが困難だからである、とある検事総長が体験を語る回想記で述べている。それはこうした地方の一つであった。事件は報恩講の終わりの晩に起こった。1月16日である。報恩講は開祖親鸞の忌日に行う。この地方には親鸞が北陸寺巡釈の時逗留したゆかりの吉崎御坊がある。その吉崎から起こっている芝山形もあった。東西に細長い湖だ。1月16日のこの地方は寒い。農業を営んでいる生田一之助が村の寺の徳蓮寺から戻ってきたのは夜8時半ごろだった。報恩講の最後の晩は村の主だった者が徳蓮寺に集まって飲む。一之助もかなり酔って戻った。一之助は41になる。女房の美奈子は30で、間に幸代という5歳になる一人娘がいた。美奈子はいろりのそばの布団の中に幸代を抱いて寝ていた。おかえりと美奈子は夫一之助の姿を見て目を開けていった。幸代の風邪はどうだ。一之助は子供の顔をのぞいた。あんたが出て行ってから安西先生に来てもらって注射をしてもらったけど、まだ熱がすっかり下がってないようです。
熱は何度だ。
37度くらい。一之助は黙って台所に行き水を飲んだ。お前さんご飯は、と美奈子は肩を起こしかけてそこから聞いた。
寺で食ってきたから別に腹は減っておらん。
そう。美奈子はまた肩を横たえた。子供の風邪が気にかかっていた。一之助は台所から引き返すといろりのそばに座って弱くなった火に枯れ枝をくべた。彼は燃え立つ火を見つめてあぐらをかいていた。タバコを吸いながら何か考えている風でもあり、ぼんやりとしている様子でもあった。あんたも早くお休み？と美奈子は枕から顔を動かしていった。一之助はまだつくねんと火を見ていた。子供の幸代が急に泣き出した。美奈子があやすとすぐに寝入った。
お前さん、まだ寝ないの？
美奈子はまだいろりのそばから離れない一之助に言った。
炎の色を映した彼の顔は燃えていた。一之助がようやく腰を上げたのはそれから20分も経ってからだった。彼が子供を挟んだ隣の布団に入った時に柱時計が9時を打った。この辺りは家が 14,5 個くらい固まっているが、日が暮れるとすぐ深夜のようになる。一之助がいびきをかき出してから間もなくだった。彼は美奈子に揺り起こされた。なんだ？彼は赤い目を開いた。表に人が来て戸を叩いてますよ。一之助の耳に戸の音は止んでいた。今頃なんだろう。首をもたげると柱時計の針は9時45分を指していた。途端に戸を拳で打つ音が鳴った。こんばんは、生田さん。男の声が呼んだ。誰だいお前さんは。一之助は体を半分起こして聞いた。本家から使いに来ました。ちょっと開けてください。
何、本家から。
一之助はその言葉で起き上がった。本家はこの村から2里ほど北東に離れた町にある。生田家はこの界隈では旧家で、本家は農機具と肥料商を営んでいるほか、各村に分家が7つぐらいあった。一之助もその分家の一つである。本家の当主は宗右衛門といって、一之助とは濃い血のつながりはないが、三代前は兄弟であった。分家にとって本家のことといえば何よりも大事にしなければならなかった。一之助が本家からの使いと聞いて一も二もなく床から起きたのは、本家の当主宗右衛門の妻杉が長いこと胸を患って寝ているからであった。最近症状が重くなってきている。深夜の使いと聞いて一之助の頭にはすぐに杉のことが走ったのだった。一之助は表戸を開けた。農家のことで門灯も街灯もない。ただ離れた座敷から暗い電灯の光が表に流れた。そこには頭巾をかぶった釣り金マントの男が提灯を持って立っている。一之助には一番にその丸い提灯についた門が目に入った。丸に揚げ葉町は生田家の城門だった。一之助は相手の顔を覗こうとしたが、男は遠慮深そうに三角形の頭巾を目深にかぶり、提灯の光を避けるようにしていた。
わしは一之助だが、あんたは本家から来たのかの。
彼は使いの男に聞いた。
はい、旦那があなたにすぐに来てくれということでわしがお迎えに来ました。実はおかみさんの容体が良くないので。
一之助はやはりそうかと思った。
でどんな様子だ。
さっきだいぶ血を吐かれたそうです。お医者さんはずっと注射を続けています。
わかった。時にあんたは本家の雇い人かの。
はい、半月前に雇われました。
本家は手広く農機具と肥料の商売をやっているから店員はいつも 5,6 人いた。だが古い人間は別として、新しく雇った者には出入りが多かった。一之助は向かいの男もその一人だと思った。
外は寒いから、わしが支度をするまでうちに入っていてくれ。
いいえ、わしはここで結構です。
外の闇には粉雪が舞っていた。一之助もこのような場合だから、向かいの者に無理は進めず、大急ぎで支度にかかった。さっきから二人の問答を聞いていた美奈子も起きてきた。
今聞いた通りだ。本家のおばさんが血を吐いたそうな。
一之助は寺から着て帰ったばかりの着物を大急ぎで身にまといながら言った。
おばさんはいくつでしたかね。
確か今年は57のはずだったな。
まだお若いのに、よくなればいいですがね、と美奈子も夫の支度を手伝いながら言った。
今夜はひょっとすると帰れないかもしれない。
家を出かけに一之助は言った。
わかりました。もし容体がよっぽど悪かったら、明日にでも私も本家に行きましょう。
ただ幸男が熱を出しているのでちょっと困るけど。
幸男が大事だ。年寄りが死ぬのは仕方がない。そのために子供の病気が重くなっては困る。まあ明日の様子次第だがな。
一之助は後の戸締まりの用心を言いつけて表に出た。提灯を持ったマントの男は同じところにじっと立っていた。美奈子は表まで出たが、生田家の縄文入りの提灯を持った男は頭巾のままかすかに頭を下げた。二人は闇に向かって狭い道を向こうに歩いていった。提灯の橙入りの火がゆらゆらと動きながら小さくなるのを美奈子は見送った。粉雪が頬にかかった。底冷えのする晩だった。美奈子は肩を震わせて表戸を閉め、缶抜きをかけた。いろりの残り火に手をかざした後、着物を脱いで布団の中に入ったが、子供はずっと眠り続けていた。美奈子は本家の杉のことを考えていた。杉さんが死んだら宗右衛門さんは後添いをもらうのだろうか。まだ60だから年寄りというほどではない。しかし40の長男を頭に3人の男の子がいる。どれにも嫁があり孫がいた。本家には身代があるから、宗右衛門さんに後添いをもらう意思があれば容易に実現するだろう。だが入ってきた5歳は大変だろう。美奈子はそんなことを考えているうちに、自分も子供の寝息に誘われてまぶたが重くなった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Naoko さんに家紋の第1話を読んでいただきました。なんかいきなりちょっと怖い。
怖いですね。
まだでも事件は起こってないですね。
はい。
はい。まだ事件が起こってないうちに、ちょっとあの皆さんにもあのこうポイントとなるところをね、押さえておいていただきたいんですけど、これちょっと冒頭からめったに殺人事件は起こらない、起これば迷宮入りになることが多い。
はい。
でこれは信仰のため。はい、2神との間に共同防衛意識が強くって、はい、さっきね、教えていただいてたようなことを冒頭に書いてあるっていうことなんですね。はいはい、で聞き込みが困難だからである、だからベラベラ喋らない。
そうです ね、こうあまり外へは向かない、すごく狭い、囲まれた世界で、まあ 身内から悪いものは出さないのかもしれない、うん、なるほど変な噂を流したくないのかもしれない。
すごいこう団結力っていうんですかね、
は
い、
そうです ね, そ, うですね、その言葉がぴったりだと
思う。だってね、はい、よくあの事件が起こって、近所の人にインタビューとか今ニュースとかやってたら
、ね、
知ってますよ、はい、みたいな感じ の,、あの証言してらっしゃる方が多いんですけども、はい、そういうのは絶対ないっていうことなんでしょうね。
はい、そう思います。
これはどうなんだろう、今もそうなのかしら。
今は割と希薄になってるので、割と、ね、意外とあの事件とか起こっても子供の時の写真とかが意外とパッと出たりするじゃないですか。
なるほどなるほど、
そういうのって誰かが、
そういうことですね、
あの加害者の家族が出すことは多分
ないないのに ね, ね
どなたかね、同級生とか同じか
アルバム、ね、ですね、だいたい卒業アルバム、でも出される方もいらっしゃるということなので、はい、まあ、今はそういうこともないかもしれないけども、でもね、この地方わかんないですもんね。
そうです ね、ここはちょっと、ね、
なので、保温庫、保温庫とかっていうのが私、はい、すごい懐かしかったんですけど、
そうなんです、もうそれはもうご教授いただけると嬉しいです。もう
保温庫っていつも書いてあったなと、
はい、
あ、大学の入り口に、はい、書いてあった、はい、懐かしいなとか思いながら、はい、で、開祖親鸞ですもんね、
はい、そうですね、
はい、日にちに行う、はい、そうでした、そうでした、はい、あったなと思いながら、
何日間かに分けてされるんです
か。ではなくてですね、あの、私が行ってた大学は1日だけだ、はい、この16日だけだったんじゃないかなと思いますけども、はい、はい、あの、あった思い出がありますけれども、
大事な日なんですね、
はい、でしょうね、はい、あの、全くよく分かんなくて過ごしましたけどね
あらあら、
でも そういうことを、冒頭に書いてあるということは、はい、これが重要なんですよね。
そうですね、
ね、
はい、お寺がかなり深く関わっております。
なるほど、はい、で、登場人物ちょっとおさらいしておきましょうかね、
はい
はい、一番初めに一之助さ ん、
はい、
41歳、
はい、
で、奥さんの美奈子さん、はい、30歳、
はい、
で、お嬢ちゃんが一人娘で5歳になる、はい、ゆきおさんです、はい、で、今熱が出てます、はい、で、そこへやってきましたのが、はい、さっき教えていただいた釣り金マントを着た、これは本家の使用人さんだと自分で名乗っています。で、それが言うには本家の奥さんが容体が悪いですっていうことなので来てくれっていうことなんですね。
そうですね、
ね、
はい、
まあ、ね、そういうことはよくありますよね、あの、今病院に入院されてても、ちょっと具合が悪いんで親戚にお知らせしなさいとかっていうようなことのうちの一つである、
はい、そうですね、
はい、
で、
呼ばれて行きました、はい、までですね、
までです、
はい、
までです。
今ここでもうちょっと押さえておかないといけないポイントありますか。
そうですね、宗右衛門さんが本家、
あ、なるほどなるほど、
はいはい、あとは今のところ、あ、まあ、ゆきおちゃんが風邪をひいて、
はい、風邪をひいてる
という、風邪をひいて動かせない状態だというのが、まあ、次回からちょっと関係してきます、
ね、なるほど、
はい、
じゃあ今ね、このちょっと整理していただいたので、はい、これを元に、
はい、
来週、ね、次回続きをお楽しみにいただこうと思います、はい、1ヶ月も待っていただかないといけない、はい、もうやりきれない、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は家紋の第1話読んでいただきました、ありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ、カモン、次回、
はい、
事件起こりますね。
そうです ね、はい、
そのところも楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。
ドキドキしますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say